愛する天の父なる神様、この年末感謝礼拝のこの時、共に集い礼拝を捧げできることを感謝いたします。今日も神様御言葉を聞いてまいりますので、神様が一人一人の心を開きお語りくださいますようよろしくお願いいたします。期待しお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めまして、2023年ここまで本当に皆さんお世話になりました。皆さんこの年末いかがお過ごしだったでしょうか。私は今年の年末は、皆さん見ればわかると思いますけれども、私今日メッセージということになりましたので、今日の準備をですね、一生懸命していたんですけれども、その合間を見てですね、やはり年末ということなので大掃除をしていました。家の大掃除、私が大体担当するのはですね、レンジの上のフードだとかですね、あとは お風呂周りのちょっと汚い窓枠とかですね、そういうところなかなかしないようなところ、中には年に1回しか掃除しないんじゃないかっていうところもあるんですけれども、結構汚れてたまるもんですね。掃除を終えた後にこう思うんですね。あ、これは年に1回じゃダメだって、何ヶ月かに1回は掃除した方がいいなって思うんです。ただしかし人間というのは忘れやすいものだなと思いますね。何年か前のある年末にはですね、こんなことがありました。その年も今回と同じようにですね、年末一生懸命いろんなところを私を大掃除して、そしてその夜ですね、妻と話していたんです。いや、これは年に1回じゃダメだって、何ヶ月かに1回やらないとダメだって。そして妻がですね、じゃあそのことを日記に書いておこうって、妻がその夜ですね日記に書こうとして、妻はって気づいたんです。その前の年の日記を見たら全く同じことが書いてあるんですね。これはいかんと。いや、多分きっと来年も同じことを私は言ってるんじゃないかなと。そんな忘れやすい栗竹なのでした。それはですね、私だけではなくて、きっと私たちみんなそれぞれ忘れやすい、そんなところあるかもしれませんけれども、今日は年末感謝礼拝ということですから、改めて今年一年の感謝祝福、もう一度思い返す時を持ってまいりましょう。今日のメッセージはですね、少し2本立てにさせていただきました。はじめアウトラインの一つ目に挙げさせていただきましたのは、思い巡らし心に留めるということで、今日のメッセージの箇所とはまた少し別の箇所からですねお話しさせていただきたいと思います。思い巡らし心に留めるということ。皆さん、先週日はですね、ちょうどといいますか、クリスマスイブでしたね。クリスマスイブの日でしたので、クリスマス礼拝、そして夜にはイブ礼拝と盛りだくさんの日曜日でした。そこでも私たち御言葉から見てまいりましたけれども、イエス様の母となられた、母となったマリアですけれども、マリアのもとにですね羊飼いたちがやってきて、そしてその羊飼いたちはですね、きっと興奮していたんじゃないかなと思いますね。御使いからこんなことを聞いて、あなたのもとに来たんだ、本当にその通りだったって、きっとですね興奮しながら話していたんじゃないかなと思いますけれども、そんなマリアはですね、その羊飼いの報告を聞いて、さてどのように反応したのか、まずはクリスマスの箇所をですね、少し1週間前に戻るとは言いませんけれども、クリスマスの箇所ご一緒に皆さんでお読みしたいと思います。ルカの福音書2章の19節、ルカの福音書2章の19節、ご一緒にお読みしましょう。しかしマリアは、していた。彼女はですね、その不思議な出来事、自分が子供を産んだら羊飼いたちがやってくるというですね、その不思議な出来事をただ心に収めて、心に受け止めて、思いを巡らしていました。またですね、イエス様がお生まれになって、その少しというかその後の話、イエス様の少年時代の話、これはあまり聖書にはたくさん書かれていないんですけれども、イエス様の少年時代にはこのような出来事がありました。イエス様の両親がですね、祭りのためにエルサレムというところに行くわけですね。そしてエルサレムに祭りにイエス様を連れて行って、その帰り道になって、あれ、イエスがいない、 ということで気がつくわけですね。そしてあれどこだどこだって探し回って、そして結局ですね、祭りのあったそのエルサレムに戻っていく。そして見つかったのは3日後に見つかったわけですね。エルサレムでイエス様を見つけて、そこでイエス様は何と言われたのか。イエス様は、私が自分の父の家にいることは当然であることをご存じなかったのですか、両親に言われましたね。マリアはそのイエス様の言葉を聞いて、私が父の家にいるのは当然だという言葉を聞いて、最初彼女は理解できませんでした。しかしマリアはですね、なんだうちの子はって、なんでそんな理解できないことを言ってるんだ、もう分かんないって、そういう放り投げるようなことはしませんでした。彼女がどのようにそのことに対応したのか、もう一つの箇所、ルカの福音書2章の50節と51節、ご一緒に続けて2節お読みしましょう。しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。これらのことを皆心に留めておいた。このマリアの姿ですね。私たちは今日初めにこのマリアの姿に注目したいんです。今日初めに忘れっぽい私の話をちょっとさせていただきましたけれども、きっと何も私だけでないはずですね。忘れやすい私たちですけれども、マリアがしたこと、それは思い巡らし、心に留めるということでした。たとえ何かわからないことがあったり、問題があっても、何なんだこれはって、なんでこんなことになったんだって、原因を深くですね、突き詰めるような、そういうことをマリアはしなかった。それを心に留めておいたんです。さて、私たちの今年1年の歩み、どのようなものだったでしょうか。後からですね、少しメッセージの途中に時間を取りますので、そこでもう一度今年1年を思い巡らす時を取ります。感謝なことを数えつつもですね、もしかしたら皆さんの中でまだ理解できないようなこと、まだ答えが出ていないこともあるかもしれません。私にとってもですね、栗田家にとっても、実は今年はすごく大きな試練がありました。神様なぜって思ってしまうような痛み、苦しみがありました。しかし私たちはそのようなですね、今は理解できないということすらも思いを巡らし、心に留めていくんです。それはいつまでもですね、昔のことを過去を引きずってですね、ああれ嫌だった、これ嫌だったって、あれ思い出すと辛い、悲しいって、そういうことではありません。辛い過去をそうやって覚え続けるのではなくて、私たちに起こったあの苦しみ、悲しみ、痛み、それは今は理解できなかったとしても、全ては神様のそのご計画の中にあったのだ、手の中にあったのだということを私たちは今日告白したいんです。私たちのこの世の中はどういう考え方でしょうか。因果応報の考え方ですね。私たちもついそんな考えになってしまうんじゃないでしょうか。私もですね、今年何度もそんな考えになりました。ああ、きっと私があの時こうしたから、昔こうしたから今こうなってるんだって。しかしマリアはですね、そんな因果応報の世界で彼女は生きようとしなかった。マリアは神様に主権を明け渡したんです。子供であるイエス様が見つからなかった時も、母である自分を責めてですね、イエスが迷子になったのは自分の子育てが悪かったんだとかですね、わからないことを言っている、それは自分の子育てが、教育が良くなかったからだ、そういうふうには彼女は言いませんでした。あれもこれもですね、全ては自分が引き起こしたこと、自分のせいでこうなった、そうじゃない、神様が私に与えてくださっている、神様から来るものなのだ、 そのように彼女は理解していました。だからこそ彼女は全てを心に留めていたんです。そんなマリアの心に留め続ける生活、人生の中で、生涯の中で最もつらかったこと、これは受け入れがたいと思ったこと、それは何だったでしょうか。それはイエス様の十字架であったことでしょう。しかしその後、イエス様の復活というものをマリアが目の当たりにしたとき、マリアはそれまでの人生で思い巡らしてきた数々の出来事の答え合わせをするような、ああこのことだったんだって思うような、そんな思いがしたのではないでしょうか。私たちにもですね、必ずその答え合わせの日が来ます。その時が来ます。以前明先生がよくお話してくださっていた職工の織物の話がありましたね。神様が織りなす私たちの人生という織物、そこには時に金の糸、銀の糸、美しいそんな糸で織り込まれるだけではなくて、時に悲しみや苦しみの糸が織り込まれる時があるんだって。それを裏側から見ている私たち人間にはですね、一体神様がどんな作品を作っているのか、描かれているのか、理解することはできないけれども、しかし完成したその織物をバッと神様が見せてくださるその時にですね、ああ私の人生にはあの悲しみが苦しみが確かに必要だったんだ、それがなければこの作品はできなかったんだって、私たちは知るのだという話でした。私たちは今年1年の終わりを今日迎え、そして私もですね、年を重ねていくごとに思うんです。これまでの人生を振り返った時に、ああなんでだろうって、理由がわからないということが年々増えてきているということに。しかし私たちはですね、それらを数えて不平不満を言ってですね、なんでって言うのではなくて、それを必ずや益としてくださる方に信頼してまいりましょう。天の御国においてですね、私たちはその美しい織物、私の人生という作品を必ず見ることになります。その時ですね、私たちは必ず告白することができる、主は良いお方である、間違いなくそれは私の人生に必要であった、告白することができます。先週バプテスマを受けた市川祐希兄弟の真実の証、本当に胸が打たれました。祐希兄弟の証の中で初めて知った方も多いと思います。彼がこれまでどれほど苦難の道を歩んできたか、12歳にというその年の中でどれほど彼が苦しんできたか。しかし私は最初ですね、祐希兄弟がその証をできましたって言って見せてくれた時にですね、本当に主は真実な方であるって告白しました。それはですね、祐希兄弟が大変な時にある中でもですね、彼はずっとこう叫んでいました。ずっと彼は神様どうしてですかって、彼は神様に問い続けたんです。なんで僕はこうなるの、僕はって、自分を主人公にしなかった、神様にずっと問い続けた、そして神様が彼に答えてくれた、そして彼に導いてくれたんです。今日も私たちはその真実な神様の前に静まり、今これからの時、短く黙祷の時を持って参りたいと思います。今年一年の感謝、そして起こった出来事の数々、私たち忘れやすいものですけれども、もう一度一つ一つのことを思い巡らし、そして心に留めて参りましょう。一つ一つのことに必ず意味があります。ピアノを弾いていただきますので、今しばらくの間黙祷の姿勢をとって、静まりの時を持って参りましょう。この2023年の感謝、そして今すぐには感謝とは結びつかない、そのように思えるかもしれない、理解できない、受け入れることができない、その一つ一つの出来事、私たちが原因を突き止めるのではなくて、 その矛先を自分に向けるのではなくて、主がそれを成してくださったのだと、その主権を明け渡し、今年一年、神様が用意してくださった一年を今ひととき振り返る時を持ちましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今初めに私たちは覚えました、この2023年、神様のご計画にあった一つ一つのことが起こりました。何か私たちが引き起こしたのでもなければ、私たちがそれを生み出したのでもない、主権はすべてあなたにあります。その起こった一つ一つの中ことを思い返し、主よ、あなたに感謝いたします。私たちが今日ここまで守られ、あなたに礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。また今もしかしたらこの中で痛み苦しみ悲しみを思い起こされた方もおられるかもしれません。どう理解していいかわからないことに向き合っている方もおられるかもしれません。しかし主よ、そのこともあなたが用意してくださり、そのことも必ず意味があったのだ、それがなければならなかったのだと用意してくださっていたその神様、ただただあなたの素晴らしいご計画を賛美し感謝いたします。これから続けてまた御言葉を見ていきます。あなたが続けてお語りください。今年一年の恵みに感謝しつつ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここまでアウトラインの一つ目ということで確認してまいりましたけれども、後半の部分ご一緒にアウトラインの2つ目についてご一緒に見てまいりましょう。アウトラインの2つ目、それは種は芽吹いているのだということ。これも先ほどのアウトラインの1つ目と同じように、全ての主権は神にあるということです。これはどのようなことかご一緒に見てまいりましょう。今年福島第一聖書バプテスト教会、この教会はですね、宣教開始何年を迎えたか皆さん覚えておられるでしょうか。75年を迎えています。そしてこの泉のチャペルは建造10周年を迎えました。これまでのこの教会の歩みを振り返るとき、そこには異国の地からやってこられて開拓の働きをしてくださったホレチェク先生に始まり、そしてその後柿崎先生や明先生、そして正志先生、続いていく牧会者たちの働きがありました。またですね、レプタ2枚を捧げたあのヤモメのように、そしてナルド湯の壺を割って、そしてイエス様に注ぎかけたあの女のように、主に献身してこられた教会員の方々の姿がありました。しかしそのような中でもなお、私たちがもう一度覚えたいこと、確認したいこと、それはやはりここまで成長させてくださったのは神であるということです。 今日の御言葉を皆さんでご一緒にお読みしましょう。今日の御言葉、第一コリントの3章の6節をまずはご一緒にお読みしましょう。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。はじめにですね、第一コリントの3章、これはどういう場面なのか説明させていただきますと、まず私が植えてと出てきますけれども、この私というのはこのコリントの教会にあてて手紙を書いているパウロのことです。この当時ですね、コリントの教会ではいろんな問題が起きていたんです。その問題の対処がこの第一コリントに記されていますけれども、ここではですね、コリントの教会が分裂していた、分派を起こしていた、そんな問題についてパウロがこのように記しています。教会のある人々はですね、私はパウロ先生派だって言っていました。だってパウロ先生はこのコリントにこんな教会建ててくれたじゃないか、開拓してくれたじゃないか、パウロ先生こそ素晴らしいんだ、私たちはパウロ先生についていこう、そういうグループがあったり、また中にはですね、いやいや私たちはアポロ先生派ですと、やっぱりアポロさんってこれまでこの教会お世話してくれたのはアポロさんだったじゃないか、アポロ先生だったじゃないか、私たちはアポロ派だって、そういうパウロ派、アポロ派とかですね、いろんなグループができて分裂分派を起こしていた。まあ、何もこのようなことは残念ながら当時の教会だけではありませんね。2000年経った今でも現代の教会においても悲しいことに同じようなことを聞くこともあります。まあ、しかしパウロがここで語っているのは、開拓をしてこの教会を立て上げたその自分よりも、そしてその後教会のために尽くしてですね、水を注ぎ続けてきたアポロよりも、本当に素晴らしいのは、本当に価値があるのは成長させた神であるということ、そのことをパウロは語っています。続く7節ではどのように語っているでしょうか。7節もご一緒にお読みしましょう。ですから大切なのは成長させてくださる神です。私たちは大切なのは人ではない、人ではなく成長させる神こそが最も大切なのだ、覚えてまいりましょう。皆さんはですね、なんでこの教会に来られたでしょうか。なんで信仰を持たれたでしょうか。皆さんがこの教会に来られたそのきっかけとなった人がいたんじゃないでしょうか。信仰の決心を持つきっかけとなったそんな人がいるんじゃないでしょうか。信仰今成長ここまでできたお世話になっている人がいるんじゃないでしょうか。しかし人ではないということ、やはり成長させてくださったのは神であるということです。先週バプテスマを受けた結城兄弟もたくさん引っ越しをそれまで12歳の中でしてきたんだって、そういう話をしてくれました。それと同時にさまざまつらいことがあって、でもその中で私はいやこれは12歳ではなかなかいないんじゃないかなと思わされたのは、多くのその都度その都度いろんな教会に行くたびにいろんな先生方に覚えられてきたんだって、12歳にしてそれほど先生方また教会の方々に祈られてきた子もいやなかなかいないんじゃないかなって思わされたんです。もちろんそれは素晴らしいこと、多くの方々が関わってくださったこと、それは素晴らしいこと。しかし最も素晴らしいこと、最も大切なことは、その人々を使わして、そして成長させた神こそが素晴らしい栄光が表されるべきなんです。パウロはこの箇所でですね、植えるだとか水を注ぐというように植物に例えていますね。皆さん植物好きな方、まあ、あんまり興味がない方おられるかもしれませんけれども、確かに植物のことを考えてみてもそうだなと思いますね。私たちは種を植えたりですね、水を注いだりですね、植物がよく育つために肥料を注いだり、環境をいろいろですね整えるっていうことはできますよ。しかし私たちはいくら頑張ってもですね、植物を成長させるっていうことは私たちにはできないんです。種を植えてですね、その種を無理やりですねほじくってですね、中から芽をギュッと出してですね、芽をデロデロデロって、それは無理ですね。 芽が出て伸びてきたらですね、茎をぐいぐいぐいぐいぐい引っ張ってですね、成長させるって、それは私たちにはできないんです。その草花の細胞に触れてですね、芽を出し花を咲かせ実を実らせる、その技は神様しかできないということです。まあ人の成長も同じですね。最近娘の身長が伸びたねっていろんな方から言われて、まあ背比べいろんな方とすることがありますけれども、私がですね、夜な夜な娘が寝た後にですね、娘をこうむっとこう引っ張って頑張って伸ばしてるんですよって、そんなわけがないですね。いくらそうやっても伸びるわけがない。神様が成長させてくださっているんです。私たちはその成長というものに対して目に見える速度で進んでほしいって、そう願うことはないでしょうか。すぐに結果が出てほしいって、そう願うことはないでしょうか。しかし成長させるのは神であるということ、神様のスピードで成長していくんです。それが時にはですね、私たちにとっては早いって感じることもあるかもしれません。グレースさんはですね、今年8月上旬にこの教会下見というんですかね、見に来られたんです。そして驚くことに、その下旬にはもうこの教会に使わされていたんですね。私もあんまりあの教会の経験ないですけれども、初めてのことなんじゃないかなって思いますね。それほど短期間で決まってしまうっていうのはですね、私たちの感覚からすると、急にって思うかもしれません。また今度来月にはドイツ人の宣教師をまた来るの、そんなにたくさん来るの、そんなすぐ決まるの、ってびっくりするかもしれませんけれども、私たちがどう感じようと関係なく、神様が計画しておられるのだということ、神様のスピードでそれがなされていくのだということ、それを私たちは喜んで受け止めてまいりましょう。またそのようにですね、スピードが速い、追いつけないっていうのとは逆にですね、これ本当に成長しているんだろうか思えるようなことあるかもしれません。それは例えば自分の信仰を見たときに、自分の人格性格を見たときに、私って成長しているんだろうか、何か働きを見たときに、これってやってて意味あるんだろうかって、そう思えるようなこともあるかもしれません。しかし私たちがたとえ目には見えなくても気がつかなくても、大地の中ではすでに種が芽吹いているということ、確かな成長があるのだということを、また私たちは事実として受け止めてまいりましょう。私たちはこの1年でですね、そのことを経験したことがあったと思います。それはですね、エリムで10月に開かれたちぎり絵展でもそうでしたね。ちぎり絵展って本来いつ開催される予定だったかというと、2020年のですね、いよいよエリムがオープンするというその春にですね、ちぎり絵展も開催しますっていう予定だったんです。ところがコロナとちょうど重なってしまって、その時開催することができない。その後コロナ禍がずっと続いてですね、ちぎり絵展ってこのままどうなるのかなって、もうなくなるかななんて思った方もおられたかもしれません。しかしですね、私たちの目には見えなくても、神様はずっとその大地の中で種を芽吹かせて、今か今かとその時を待っておられて、そして3年半が経った時、一番良いタイミングで芽吹かせて花を咲かせ、豊かな実を実らせてくださった。エリムの皆さんもですね、ああこの時だったんだって言っておられたことが印象的でした。またグレースさんの働きを通してもですね、私はそのことを知ることができました。グレースさんの英会話クラスですけれども、一番最初10月にスタートしてですね、グレースさんの英会話クラスの小学校の低学年のクラスでした。グレースさんも一生懸命準備してですね、何人来るんだろう、ドキドキドキドキ、蓋を開けてスタートしたらゼロですよ。って私もちょっとグレースさんと一緒にですね、英会話の部屋で待っていて、ああ神様ってゼロはない、お願いします一人でいいですって、一人でいいからお願いしますって、本 当にその時のグレースさんの落ち込みを落胆ぶりと言ったらですね、もう本当にどれほどだったかなって思います。そのためにですね、この働きのためにグレースさんはフィリピンでですね、それまでしてきた働き、家族、友達、多くのものを置いて捨ててですね、このいわきまでやってきて、やっと英会話しますって始まったらゼロってあんまりじゃないですか、神様って。その時のグレースさんの目はですね、もう見るとですね、もう目が赤くなっていてですね、もう今にも涙が溢れて流れ出そうな顔になっていました。そこで私はですね、グレースさん一緒に祈ろうってお祈りしました。私はその時ですね、生まれて初めて英語でお祈りしたんですね。とこんな自慢げに言っていますけれども、え、吉戸先生って英語でお祈りできるんですかってちょっと怪しく思う方もいるかもしれませんけれども、皆さん鋭いですね。できないんですよ。そんなちょっとは話せるかもしれませんけれども、英語でお祈りなんてそんな大それたことできるわけない。でもですね、よくわかんないんですけども、その時はですね、英語で祈るべきだって示されて、いや大丈夫かなって英語でお祈りしたんですね。もう後にも先にもあの時だけだと思うというか、もうあの時だけにしてほしいんですけれども、もうその時英語でお祈りしたんです。するとですね、もう精霊の力が働いてですね、もう英語で流暢にバーッとお祈りできたって言えば、すごく聞き方としては良かったかもしれませんけれども、そうはいかずにですね、実際そうはいかなかったようで、祈り終えた後にですね、グレースさんに伝えたんです。グレースさん、ごめんね、僕の英語ちょっと下手でごめんねってお伝えしたんです。するとグレースさんはですね、にっこり優しくこう言ってくれたんです。大丈夫、神様は分かってくれてるからってなんかですね、結局私が励まされてですね、ありがとうって言いながらですね、いたんですけれども、まあお話ししたいことはそこじゃなくてですね、最初もうゼロ人、誰も来なかったそのクラス、その後どうなったかですよ皆さん。その次の週祈りながら備えて、なんと次の週ですね、4人与えられたんですよ。ゼロ、誰もいない、もうそこにですね、ゼロって何をかけてもゼロなんですよ。でも神様ならゼロを4にしてくれた、主を感謝しますって。そしてですね、その後だんだんと人数が増えていってですね、今は9人にまで生徒さんが増えてきました。今ではですね、少し不信仰かもしれません。神様、子供たちがもう少し静かになりますようにって、まあ、日本語で祈らないでもない、それぐらいですね、もう本当に賑やかなクラスになりました。それは誰の力ですか、誰の技ですか。私ではない、グレースさんではない、紛れもなく神様がそこまで成長させてくださいました。私たちが何か働きをしたとしても、すぐに目に見える技は、成果は生まれないかもしれない。しかし必ず大地の底で芽吹いている種があるのだ。それが必ず芽吹く時があるのだということ。将来には希望があります。イエス様はよく植物の例え話をされましたね。ある時は神の国について、それらをからし種に例えて話されたことがありました。引用箇所、マルコの福音書4章の30節から32節まで、マルコの福音書の4章30節から32節まで、3節、少し長いですけれども、3節続けてご一緒に皆さんでお読みしましょう。神の国はどのように例えたらよいでしょうか。からし種のようなものです。見るときは地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長して、どんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張って、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。皆さんはからし種という種をご覧になったことはあるでしょうか。私はイスラエルに行った時にですね、今日持ってきました、懐かしのこんなしおりを買ったんですね。皆さんご覧になることできますか。これご覧になれたらすごいと思うんですけれども、ご覧になれないと思います。ここにからし種があるんですね。 ご覧になれないと思うので写真出してきました。次をお願いします。はい、皆さん分かりますか。これしおり拡大したもので、参考にですね、爪楊枝を少し置いてみました。爪楊枝よりもはるかに小さい、こんな種がからし種なんですね。これ皆さんどうでしょう。地面に落ちていたら、あ、からし種だって気がつかないですね。こんな小さなからし種、しかし芽を出せば何十倍何百倍もの大きさに育っていくのだ。私たちは時に自分自身を見た時に、なんて小さいものだろうな、感じることがあるかもしれない。私たちのなす働きも、こんなちっぽけなと思うことがあるかもしれない。しかし神様が成長させてくださった時に、それは本当に豊かな実を結ぶ。それを私たちは信じてまいりましょう。75年前、福島の田舎町にまかれた小さな小さな種がそこで芽を出し、そして4つのチャペルを生み出しながらぐんぐんと成長していきました。豊かな実を結びました。しかし今から12年前、震災によって成長は止まったかと思われた。それでも教会の成長は止まってはいませんでした。教会は復活し、いわきで新たな種がまかれ、動画で見たようにこの10年、ここまで宣教の働きが広がっています。ここまで成長させたのは紛れもなく神様です。その私たちの素晴らしい神様に、あなただけに栄光が表されますように、もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい恵み、憐れみを感謝いたします。神様、宣教開始から75年、ここまで導いてくださったのも、泉のチャペルが建造され、ここまで10年、エリムも建てられ、ここまで豊かな働きがなされていることも、主よ、それはすべてあなたの御業です。私たちが何かを成したからではない。主よ、すべてはあなたから出たものです。神様が私たちを豊かに用いてくださって、ここまで豊かな成長を見させてくださっていることを覚えて感謝いたします。この2023年、私たちは改めて成長させてくださった、ここまで守ってくださった主よ、あなたに感謝いたします。そしてただ栄光があなたにありますようにと、すべての栄光をあなたにお返しいたします。私たちがこれからも礼拝者として、2024年も続けてあなたを礼拝していくことができますように導いてください。今日の時を感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。